主イエスキリストにつながって父なる神様のもとにお帰りになった多くの方々の写真をここに飾り、記念するそのような礼拝を今年も守ることができ、本当に感謝をいたします。昨年のこの記念礼拝以降ですね、この中に、生徒の群れの中に藤井博さんが加えられました。ちょうどこちらですね、オルガン側の皆さんから見て左側の段の一番上の右から3番目にお写真が飾られています。102年の生涯でありました。でちょうど100歳のお誕生日の日が11月7日の日曜日でありまして、まあ、その時に車椅子に乗って礼拝にお越しくださった、その時のことが今も思い返されます。私たちの教会にはこれだけたくさんのですね、生徒の皆さんというか生徒の群れを、まあ、教会は持っているわけです。こうしたお一人お一人が神様に出会って、救われて神様のもとにお帰りになった、ありし日のお姿を忍びながら今日はご一緒に礼拝を守りたいというふうに思っています。で今日のこの記念の礼拝に有名な放蕩息子の例えを選ばせていただきました。選んだというよりも今教会ではルカによる福音書を続けて学んでいて、たまたまというかちょうどこの箇所が回ってきたということであります。でこの放蕩息子の例え、皆さんお聞きになった方も多いのではないかと思います。これは世界で最も偉大な短編とも言われる、そういう例え話であります。でこの例えは昔から多くの人々に感動を与えてきたわけです。でしかし厳密に言えばですね、この話は放蕩息子の例えと呼ぶのはふさわしくないのかもしれません。なぜならば話の主人公は放蕩息子ではなくて、父親であると言ってもいいわけです。でこの物語ではですね、父親の喜びっていうものが前面にあふれている。でこの例えにおける父親、父というのはお分かりのように神様のことを指しているわけです。ではなぜ父親である神が喜んだのでしょうか。24節、読んでいただいた24節に、この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと、そういうふうに書かれているわけです。死んでいたのに生き返るっていうことは、これは現実的にはありえないことですけれども、いなくなっていた我が子が見つかったとしたら、その喜びは何にも勝るものではないでしょうか。で、このルカによる福音書の15章には3つの例えが記されております。で、それらは言うならば皆同じテーマを扱っているわけですね。第1の例えはこの15章の初めに出てきますけど、見失った羊の例え、羊飼いが100匹の羊を持っていて、その中の、1匹が迷い出てしまうわけですね。羊飼いは他の99匹を野原に残してたった1匹を探し出し、見つかった時の羊飼いの喜びっていうものが語られていました。で、2番目の例えはなくした銀貨の例えでありますけれども、女の人が銀貨10枚を持っていて、そのうちの1枚をなくしてしまった。で、その1枚を見つけ出すまで必死になって探し、 同じく見つかった時の喜びっていうものが前のところに語られていたわけです。そして今日が3番目、この放蕩息子の例えということになるわけですが、同じようにいなくなっていた息子が、弟の方が帰ってきた、その時の父親の喜びっていうものがここには語られているのであります。この物語の父親には2人の息子がいたわけです。兄と弟ですね。で、聖書にはしばしば性格の異なる兄弟が登場してまいります。例えば旧約聖書の創世記にはですね、カインとアベルという兄弟が登場してくるわけですけれども、昔エデンの東という映画があったわけですが、これは旧約聖書のこの物語を題材にしたものであります。で、さらにヤコブとエサウという双子の兄弟の話も出てまいります。兄は獲物を追いかけて野原を駆け回ることを得意とする、言うならば行動派であった。で、弟はどちらかというと内向きっていうかですね、兄と比べれば穏やかで家の中の仕事をする、そういう人物であった、そのように描かれています。で、今日のテキストに出てくるこの兄弟もですね、言うならば、対照的な人物のように描かれていると言ってもいいと思うんです。兄はどちらかというと真面目で親孝行で働き者のようですけれども、弟は逆に、怠け者でっていうか、いい加減でっていうか、遊び好きで、親不孝であった、そう考えていいだろうと思います。で、そしておそらくですよ、この優等生の兄に、いつもこう劣等感なるものを彼は感じながら過ごしていたのかもしれない。私も次男ですから、そういう、こう気持ちっていうのはよくわかるんですね。そういつもこう比較をされる、真面目な兄はですよ、この弟のことが心配でたまらない、それと同時にもしかしたらだらしのない弟に対する軽蔑の思いなるものを少なからず持っていたかもしれない、そんなことも推測するわけであります。で、その弟の方が父親にですね、自分の財産を要求するわけです。12節でありますが、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください、いわば財産の先取りです。で、ユダヤの立法ではこのような場合、父の財産は兄に3分の2、弟に3分の1分け与えられることになっていましたけれども、しかしそれは父親が死んだ時にそのように分けられるのであってですね、まだ父親が生きている間は通常その財産は父が管理するものであったということなのです。で、弟はなぜですね、この遺産の先取りをしようとしたのだろうか。それは父の家を離れて自由に生きたかったからだと思われます。で、そのことをこの父は許すわけですね。本来ならばその自分が死んだ後に渡すべきものをこの弟のこの言うことを聞いてそのことを許すわけです。父の家では何不自由生活できたに違いないわけですけれども、この弟はそれに魅力を感じずに、もっと面白い世界がある、何でも自分の好き勝手にできる場がある、そういうふうに思ったのではないでしょうか。で、自由っていうことは確かに大事なこと であります。でしかし何でも自分の自由にしようとする、したいようにしようとすることは、それは本当の自由ではないんですね。新約聖書で使徒パウロは真の自由とは何かということについて、ガラティアの信徒への手紙の5章でこういうふうに述べています。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりませんとパウロは言いました。パウロはまずキリストは私たちを自由にしてくださったと語る。でしかしその自由は何か自分の好き勝手に何でもしていいということではないのだと。でその後のところでパウロは続けてこう述べているんですね。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさい、こう述べたわけです。この放蕩息子は自由というものをいわば履き違えて捉え、まさにその自由をですよ、ただ自分の喜びや楽しみのために、パウロの言葉を使うならば肉に罪を犯させる機会としてしまったわけです。で、このような自由ってのは決して良い結果をもたらさないわけであります。13節を見ますと、何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまったとあります。この弟は金さえあれば何でも自由にできると、まあ、考えました。でしかしお金の力っていうのは実にこう儚いものであってですね、まあ、あっという間にこうなくしてしまう、なくなってしまうわけですね。で、遠い国に旅立ちとありますけれども、これはただ地理的に遠いというだけではなくて、心も父から、すなわち神から遠く離れたということをこの言葉は表しているわけです。神から離れるなら、それは一時的に楽しく栄えたとしてもですよ、結局は滅びに至るわけですね。聖書が語るのは、人間は常に背を向け、神に背を向け、神から離れようとしてきたということであります。神に頼ることをしないで、自分の思いで自分が神のごとくになって、主になって自由に生きたいと思ってしまう、まあ、それが人間であるわけです。で、ある人たちはもしかするとこういうふうに言われるかもしれません。科学の発達した現代においてですよ、神により頼むものはそれは弱い人間だと言われるかもしれない。あるいは自分は無神論者だという方が何かこの世的に強く立派で自立した人間であるかのごとくに思われる、まあ、そういう時代であるのかもしれません。しかしそうではないんです。聖書においては神に背を向け、神から遠く離れていき、いく、そのことは本来の自分を見失うことになってしまう、これがまあ聖書の主張だと思うんです。で、そしてそのことを聖書では罪というわけです。この罪っていう言葉、これはもともとは的を外すという まあ、そういう意味であってですね、神から離れて自分の力で生きていくのは、それは一見強いように立派なように思われがちですけれども、そのような生き方は実は的外れなんだ、的を外している。でその罪のゆえに滅びへと通ずるのだと聖書はまあ語るのであります。この弟はどうでしょうか。自分の力で好き勝手に自由に生きようとしましたけれども、父から生前もらったその財産を瞬く間に使い果たし、食べるものに困り、ついには豚を飼う仕事をするに至るわけですね。で、このユダヤの社会ではですよ、豚は汚れた動物であると、まあ、そういうふうにされてきましたから、その豚を飼う仕事ってのは言うならば最も底辺のっていうか屈辱的な仕事であったわけです。で、彼は仕方なくそれをするわけですね。それしかなかったんです。生きていくためにはその選択しかなかった。で、しかも16節を見ますと、彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかったと記されているわけです。お金を持っているときにはいろんな人がこう自分の周りに近づいてきて一緒に楽しく過ごしたけれども、すっからかんになったときに誰も彼を助けてくれる人はいなかった。孤立し、いわば人生のどん底までこの弟は、まあ、追い込まれたわけであります。で、この悲惨な状況においてですよ、彼はここに至って父のことを思い起こすわけです。17節で、そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と彼は心の中でそう言おうと誓うわけですね。我に返ったという言葉があります。これは本来の自分を取り戻すというか、本来の自己に帰るということです。父の財産を持ち出して、父から遠く離れて遊び歩きですよ。放蕩に身を持ち崩したのは、本来の自分ではなかった。で、そういうことに気がつくわけです。そして本来の場所である父のもとへ帰ろうと彼は決心する。で、これがまあ聖書でいう悔い改めということであります。先ほど申し上げたこの放蕩息子の前にあった2つの例えではですよ。罪人が一人でも悔い改めれば天の父が非常に喜ぶっていうことが語られていました。そして今日のところでも、この我に返った息子を父親は非常に喜んでいるわけですね。神から遠く離れ、自分の力で自由勝手に生きるのが本来の人間の在り方ではなくて、この私をこよなく愛してくださる神との関係において、神の御心に従い、神により頼んで生きていくのが、まあ、本来の人間の在り方であるわけです。で、確かに人間はですよ、神と無関係に生きることも、まあ、できると思います。 で、むしろ神と無関係に生きる方が、先ほど言いましたようにしっかりした人間であり、そして自由で楽しいと思っています。でしかしそれは肉に罪を犯させる機会となってしまうわけですね。それは自己中心ということであります。で、私たちの命は、命だけではなくて私たちに与えられている賜物であるとか、あるいは財産、それらはすべて神様から、まあ、与えられたものであるわけです。で、そのことを忘れてですよ、私たちはそれらを自分で勝手に使うことができるものであるかのように振る舞っているわけですね。この息子は多くの財産を与えられましたけれども、その財産はもともと父のものであります。彼のものではなかった。で、そのことを忘れて自分勝手に使った結果は破滅に他ならなかったわけですね。私たちの体も命も財産もすべて神様から与えられたものであります。で、その与えられたものをどう用いて生きていくのか、聖書はそのことをいつも私たちに問いかけていると思うのです。神様は私たちが悔い改めて立ち返るのを、まあ、忍耐強く待ち続けていらっしゃる。この息子が父のもとへ帰っていた時のその様子っていうのは、よく読むと非常にこう印象的っていうか、この、まあ、感動的な話のように思うんですね。この息子がですよ、帰っていった時に先にその息子を見つけたのは父親なんです。20節を見ればそのことがわかります。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。要するに、この父親は息子が出て行って以来、息子が必ず帰ってくる、そのことを信じてですよ、来る日も来る日も戸口に立って待っていたということなのです。つまり息子がこの宝刀に身を持ち崩して、どうしようもなくなって父を思い起こすその前に、父はこの息子を片時も忘れることがなかった、そういうことであり、言うならばこの父の息子に対する思いですね、すなわち神の恵みっていうものがこの息子の悔い改めの前にあったというか、先行してあったということを指し示している、そういうストーリーだと思うんですね。しかもその中で哀れに思いという言葉、これはその原文のギリシャ語ではこう内臓を表す言葉なんですね。腹綿をこう痛めるっていうふうな、そういう本来もともとの言葉であります。すなわち腹の底からこの息子を思い、心を痛め続けてきた父親の姿がここにあるわけです。しかもですよ、この息子のためにこの父親は財産を減らしてしまっているわけですね。財産の3分の1をもう譲渡して。にもかかわらずですよ、この父親はその自分もその意味では財産を失った痛みっていうか、そういうものがあったに違いない。 で、そういうものを忘れて、このむしろ息子の苦しみや痛みというものに共感し、腹を痛めて哀れんでいる、そういう姿がここにあるわけです。で、ここに神様の愛というものがいかに大きいものであるのか、で、そのことを示される思いがするわけであります。この帰ってきた息子に対して非難や叱責、あるいは怒りの言葉というのは一切ありません。ただ喜びにあふれ抱きしめる以外にないんですね。で、そしてこの帰ってきた息子でありますけれども、自分の過ちに気がつきですよ、もはや息子と呼ばれる資格はない、だから雇い人の一人にしてくださいという、この息子をこの父は再び愛する息子として受け入れ扱うわけですね。22節で、父親はしもべたちに言った、急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい、それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい、食べて祝おうと。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ、そして祝宴を始めたとあります。この後の、今度兄の話もありますけども、今日はここまでにのところにしたいと思っています。で、この息子はですよ、すでに息子としての権利を失っていたにもかかわらず、ただこの父の恵みと憐れみによって再び子供として認められ受け入れられている。神様の私たちに対する、恩寵というかですね、それが、そのことがここに、語られているのであります。で、そしてですね、今日この礼拝堂、ここに飾られている多くの方々が、お写真のお一人お一人がですよ、おそらくというか言うならば、このような経験をして神様の身元にお帰りになったお一人お一人であるということを思うのです。地上の歩みにおいて人間ですから、いろんな失敗や過ちを犯したに違いないわけです。で、しかしイエス・キリストを通して示された神の愛に触れて、死んでいたのに生き返るっていう、生き返らせられる、そういう経験をして、復活の命、神の命につながって、神様との交わりが回復され、この地上の生涯を終え、今父の身元にお帰りになった、で、そのことを思うのです。そして今やですよ、その天の国における大いなる喜びの祝宴に連なるものとされていることを思います。私たちもまたこれらの人々を生かした神の愛に触れるものでありたいと思いますし、私たちの生の拠り所である神の身元に立ち返る、で、このことが何にも増して神の喜びにかなうことであり、で、そこに誠の祝福があるっていうことを今日の日にご一緒に覚えたいものだと思います。